2. 第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画、素案、意見募集及び説明会開催。区では現在、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、令和3年度から5年度を期間とする、第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画の策定に取り組んでいます。この計画は、障害のある方の地域生活を支援するため、障害福祉サービス等の提供体制の確保を目的に、サービスごとの必要量の見込みなどについて定めるものです。この度、同計画、素案について、区民の皆さんからのご意見を募集するとともに、説明会を開催します。ご意見の募集。計画素案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、障害者施策課、区役所隣防災センター2階17番、保健所及び各保健相談所、各出張所、各図書館で閲覧できます。募集期間、12月1日火曜から22日火曜筆着。提出方法、1、氏名、2、年齢、3、住所、区外の方は在勤、在学等も、4、ご意見を記入し、郵便番号 135-8383、区役所障害者施策課施策推進係へ、郵送、ファクス、メールまたは窓口で、区ホームページからも提出できます。電話での受付は行いません。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。区民説明会を開催。計画素案の説明会を開催します。各回とも同じ内容、手話通訳、要約筆記あり。日時、場所、次の通り。日時、場所の順に読みます。第1回、12月9日水曜、14時から15時30分、豊洲文化センター7階レクホール、豊洲 2-2-18。第2回、12月11日金曜、19時から20時30分、江東区文化センター5階、第6から第8会議室、東洋 4-11-3。第3回、12月15日火曜、14時から15時30分、砂町区民館3階タウンホール、北砂 4-7-3。第4回、12月17日木曜、14時から15時30分、総合区民センター7階、第4第5会議室、大島 4-5-1。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、障害者施策課施策推進係。電話 3647-4749。ファクス 3699-0329。E メール shisakuhyun-kei@citykoto.lg.jp。 3. 給与支払い報告書の提出は LTAX で、提出締め切りは2月1日月曜。令和3年1月1日現在に給与の支払い者であり、給与所得に応じた源泉徴収をする義務のある事業者等は、令和3年2月1日月曜までに、給与支払い報告書を提出する必要があります。給与支払い報告書は、書面による提出のほかに、インターネットによる電子申告、LTAX や、光ディスク等による提出ができます。なお、令和3年1月1日以降は、基準年、前々年に、給与または公的年金等の源泉徴収票を100枚以上提出した場合、 エルタックスまたは光ディスク等による提出が義務付けられていますので、ご注意ください。また、まだエルタックスを利用されていない給与支払い者宛に、令和3年度用給与支払い報告書の総括表を11月30日に送付しています。エルタックス等による提出義務の有無を確認の上、ご利用ください。エルタックスの利用についての詳細は、エルタックス地方税ポータルシステム、ホームページ、https://www.eltax.lta.go.jp/をご覧ください。問い合わせ先、課税課、電話 3647-8001-8002-8004、ファックス 3647-4822。 4. 特別区民税、都民税の税額の試算が可能に。ご利用は区ホームページから。収入や控除等の内容を入力することで、令和2年度分の特別区民税、都民税の試算ができるようになりました。また、入力内容を反映した特別区民税、都民税申告書を作成することもできます。なお、令和3年度分の試算は、令和3年1月中に可能となる予定です。税額シミュレーションシステムは、江東区のホームページに掲載したリンク先のページから利用できます。問い合わせ先、課税課、電話 3647-8001-8002-8004、ファックス 3647-4822、ホームページ https://www.city.kotoo.lg.jp/060052/kurasHI/zekin/kumin/simultion.html。 5. 江東区のふるさと納税募集中、様々な事業へ活用。区では、江東伝統と未来の応援寄付金として、区内区外を問わず、皆さんからご寄付をいただいています。昨年度は1200万円を超えるふるさと納税の寄付をいただきました。皆さんからの寄付は、新型コロナウイルス感染症対策や、無料学習支援教室等、ご指定の目的に沿った事業に活用させていただきます。今後とも、区の施策へご賛同いただける皆さんからの応援をお待ちしています。手続きの詳細は、区ホームページをご覧になるか、課税課税務係へお問い合わせください。なお、区への寄付は、ふるさと納税として、税制上の寄付金税額控除の対象となり、手続きを行うことにより、税の軽減を受けることができます。問い合わせ先、寄付金の手続きに関すること、課税課税務係、電話 3647-8093、ファックス 3647-4822、寄付金の使途に関すること、財政課予算担当、電話 3647-1760、ファックス 3647-9345。 6. 一人親世帯臨時特別給付金の申請は2月25日木曜まで。児童扶養手当の受給者等が対象。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた一人親世帯の生活を支援する取り組みとして、児童扶養手当を受給している方等に対し、臨時特別給付金を8月上旬から順次支給しています。支給対象者に該当する方で、まだ申請されていない方は、申請をお願いします。臨時特別給付金、基本給付、 支給対象者、児童扶養手当の受給資格に該当する方のうち、次の1から3のいずれかに該当する方。1、令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方。なお、改めての申請は不要です。2、公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、かつ令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入を12ヶ月換算した額が児童扶養手当の支給制限限度額未満、表1の通りとなっている方。表1、児童扶養手当支給制限限度額、収入基準額表。扶養親族等の数、0人、本人基準額、311万4千円、配偶者扶養義務者基準額、372万5千円。以下、同じ順に読みます。1人、365万円、420万円。2人、412万5千円。467万5千円。3人、460万円、515万円。4人、507万5千円、562万5千円。5人、555万円、610万円。表1、終わり。給付額、一世帯につき5万円。第2子以降、一人につき3万円。一回限り。児童扶養手当受給資格。18歳に達する日以後の最初の3月31日、中度以上の障害を有する児童は20歳未満までの児童を養育している父、母、または養育者で、児童が、あから木のいずれかに該当する場合。あ、父母が離婚した児童。い、母が未婚で出生した児童。う、父または母が死亡、生死不明の児童。え、父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童。お、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童。か、父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童。き、父または母が重度の障害がある児童。臨時特別給付金、追加給付、支給対象者、基本給付の1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方。給付額、一世帯につき5万円、一回限り。給付金の申請方法、受付期限等。申請方法、申請書を区ホームページ、窓口、または郵送により入手していただき、その他必要書類とともに、郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課給付係へ郵送または窓口で、申請受付期限、2月25日木曜まで、支給時期、基本給付の1に該当する方は支給済み、基本給付の2または3、および追加給付に該当する方は、各月15日頃までの申請で、翌月中旬頃に支給。支給方法、申請書記載の口座に振り込み。給付金を装った詐欺に注意を。ご自宅に江東区から問い合わせを行うことがありますが、ATM、現金自動預け払い機の操作や、手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。給付金の支給等を装った 振込詐欺等にご注意ください。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係ひとり親世帯臨時特別給付金担当、電話 3647-9626、 ファックス 3647-9196。 7. 住所変更、印鑑登録等、区内8カ所の出張所で手続きが可能。引っ越しが多くなる年末年始の時期は、区役所本庁舎の区民課窓口が混雑し、手続き終了までに長時間かかります。住所変更や印鑑登録等は、出張所と豊洲特別出張所でも手続きができますので、お近くの出張所をご利用ください。取り扱いできる主な業務は、表1の通りです。表1、出張所、豊洲特別出張所の主な取扱い業務。1、出張所での主な取扱い業務。住所変更、転入、転出、転居、世帯変更届、中1、印鑑登録、印鑑登録証明書、住民票、課税証明書、税の申告をしている方、非課税証明書、戸籍の証明、戸籍謄本、証本、不評の写しの交付、マイナンバーカードの暗証番号再設定、電子証明書の更新、国民健康保険の届け入れ、国民年金の届け入れの受付、中1、外国人が国外から転入した場合や、新たに中長期在留者の資格を取得した場合の手続きは、区役所、区民課住民記録係のみになります。中1終わり。2、豊洲特別出張所での主な取扱い業務、問い合わせ先。出張所で行っている業務。戸籍の届け入れ、婚姻届、出生届など、中2、豊洲特別出張所戸籍係、電話 5859-0069、児童手当、子ども医療費助成に関する手続き、中3、子ども家庭支援課給付係、電話 5859-0165、中2、離婚や養子縁組の届け入れ等、及び外国人の方の届け入れは、区役所、区民課戸籍係のみになります。中2終わり。中3、児童扶養手当や特別児童扶養手当、児童育成手当、一人親家庭等医療費助成は、区役所、子ども家庭支援課給付係のみになります。中3終わり。表1終わり。なお、取扱い業務の詳細や必要書類等は、区ホームページをご覧になるか、各出張所等にお問い合わせください。出張所、豊洲特別出張所の所在地及び利用時間、問い合わせ先。次の通り。1、出張所、所在地、電話番号の順に読みます。利用時間はいずれも、平日8時30分から17時。白川出張所、白川 1-3-28、深川江戸資料館内。電話 3642-4456。富岡出張所、富岡 1-16-12。電話 3642-8306。小松橋出張所、扇橋 2-1-5、電話 5606-5581、亀戸出張所、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ1階、電話 3683-3734、大島出張所、大島 4-5-1、総合区民センター2階、電話 3637-2 2451砂町出張所北砂 4-7-3 電話 3644-2181 南砂出張所南砂 6-8-3 電話 3640-5355 2豊洲特別出張所所在地豊洲特別出張所住民係豊洲 2-2-18 豊洲シビックセンター3階利用時間平日8時30分から17時、水曜は19時まで。原則第2日曜、令和3年3月は第4日曜、9時から16時。電話 3531-6316。 平朝日、土曜、日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日。水曜延長窓口、日曜窓口。本庁舎、豊洲特別出張所。区役所本庁舎と豊洲特別出張所では、毎週水曜は午後7時まで、毎月原則第2日曜は午前9時から午後4時まで窓口受付を行っています。水曜延長窓口は混雑しますので、お時間に余裕を持ってお越しください。なお、取扱い業務が限定されます。詳細はお問い合わせください。水曜延長窓口は、祝日や年末年始の平朝日には行いません。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会長窓口、時間が変更となる場合があります。事前にホームページ等でご確認の上お越しください。問い合わせ先、区民課住民記録係、電話 3647-3162、ファクス 3647-9206。
8、区政最前線、区長室から、高等区長、山崎隆明。渋沢栄一と江東区。師走の時期を迎え、今年もあとわずかとなりました。今年はコロナ禍で暗いニュースばかりでしたので、明るい話題をご紹介したいと思います。来年2月から日本の近代経済の基礎を築いた渋沢栄一を題材とした NHK 大河ドラマが始まります。日本の資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一は、1876年、明治9年に深川福住町、現永代 2-37 に居を構え、その後、江東区の前身である旧深川区会の議長や議員を15年間務めるなど、江東区と大変縁深い人物です。栄一の福住町の邸宅は港区三谷、そして青森県六戸町へと移り、時代の変遷を経て邸宅の建築を手掛けた名工二代清水喜助に連なる清水建設株式会社に受け継がれました。現在邸宅は区の文化財となり、令和5年には潮見の同社敷地内に移築されます。区には栄一の演説記録が残されています。深川区の教育向上を目的に設立された深川区教育会での演説では、教育はただ知識を与えるというばかりでなく、責任を重んずることが第一と説き、教育は教場の中において成長するものでなく、家庭というものが教育については大なる責任を持つ、という持論を述べています。論語をもとに、公益性を重んじる経済活動を説いた栄一の教えは、コロナ禍で先行きが見えない現代社会への解決方法の示唆なのかもしれません。現在、中川船番所資料館では、渋沢栄一と江東区に関連する特別展を開催しています。ぜひご観覧いただき、栄一の功績とその足跡を街で探してみてはいかがでしょうか。 9. ジェネリック医薬品差額通知を送付。国民健康保険後期高齢者医療制度加入の方へ。現在処方されている薬をジェネリック医薬品へ切り替えた場合、自己負担額がどれくらい軽減できるかがわかるお知らせをお送りします。ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間終了後に製造されるため、先発医薬品と比べ安価ですが、有効性や品質、安全性は同等です。医療の質を落とさず、自己負担を軽くするとともに、医療費の抑制につながりますので、ジェネリック医薬品のご利用をご検討ください。対象となる方、国民健康保険加入者、または後期高齢者医療制度の被保険者のうち、生活習慣病等の医薬品が処方されている方で、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方、すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。通知が届かなかった方も、切り替えることで薬代が安くなる場合があります。送付時期、国保、毎月下旬、同じ方に数ヶ月の間隔を空けて複数回送付することがあります。後期高齢者医療、12月中旬。注意事項、すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。症状などにより処方できない場合があります。切り替えをご希望の場合には、必ず医師・薬剤師にご相談ください。問い合わせ先、国保、医療保険課医療保険係、電話 3647-8516、ファクス 3647-8443、通知サポートデスク、平日午前9時から午後5時、差額通知を受け取った方専用、電話 0120-433-400、後期高齢者医療、東京都後期高齢者医療広域連合保険事業、医療費適正化係、電話 3222-4507、通知サポートデスク、発送日の翌日、12月中旬から1月29日金曜の平日午前9時から午後5時、12月29日から1月3日を除く、電話 0120-601-494。 10. 男女共同参画推進センター、区内中小企業向け仕事と介護の両立研修、1月13日水曜。介護は40歳代から50歳代の管理職や企業の中核となる人が直面するケースが多く、その人材が介護のために離職をしてしまうと、企業にとって大きな損失となります。この研修では、介護に直面する従業員の現状を理解し、安心して仕事を続けられる実践的な体制づくりを学びます。大切な人材を失わないためにも、介護離職をしない、させない職場環境を作っていきましょう。日時、1月13日水曜午後2時から4時。場所、江東区文化センター3階第1・第2研修室。東洋 4-11-3。 対象、定員、区内中小企業の管理職、リーダー、現場のまとめ役18人。申し込み順、費用無料。申し込み12月5日土曜午前9時から、電話またはファクスに、1、会社名、2、参加者名、3、会社電話番号、4、会社ファクス番号を記入し、男女共同参画推進センターへ。区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、ファクス5683-0340。11、 女性のための企業入門講座、事業計画の立て方など必要な基礎知識を習得。起業を検討中、または現在起業している方向けの講座です。全3回の講座を通じて、経営資源、人、物、お金や事業計画の立て方など、起業に向けて必要な基礎知識を学びます。同じ思いを持った仲間と共に学び、夢を実現するための一歩を踏み出しましょう。日時、1月17日、24日、31日、日曜全3回、午後2時から4時半。場所、男女共同参画推進センター、3階、第1、第2研修室、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。対象定員、女性16人、全回参加できる方を優先し、抽選。費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時、要予約。締め切り日、12月15日、火曜。申し込み、男女共同参画推進センターに、電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、 ファクス 5683-0340。